とリバーサイドウォークウィークエンド、今週はサガネッチが担当しております。さあ、ここからの時間はあなたの暮らしをちょっと明るく華やかにはんなりと彩るテーマをお送りしております。ビブレはんなりスタイルウィークエンド、こちらのテーマは京都の習わしについていつも伺っています。ゲストはおなじみこの方です。京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんです。鳴橋さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も爽やかなお着物姿でありがとうございます。って感じですね。そう、はい、お着物にヘッドセットつけてくれてはるんです。
そうなんです。そう、
なかなか素敵な
妙な姿です。
いや素敵です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどんなお話を聞かせていただけますか。
はい、今日はですね、5月に入りまして1日ですけれども、はい、もうできまた5日に、子供の日、端午の節句がやってきますので、
そうですね、
はい、そういう話のあたりをちょっとお話しさせていただこうかなと思ってます。
よろしくお願いいたします。はい、そう、端午の節句ですね。そう、なんかもう今ね、はい、いろんなことが起こっているので、ついついその行事ごとだったりとか、なんですかね、いろんなことを忘れがちになってますね。
そうですね、今緊急事態宣言が伸びるかどうかとかね、見て、もうなんかその区切りだけで生きてるようなそんな感じですよね。
そう、でも目の前にそうですよね、端午の節句がありましたね。
そうなんですよ、なんかね、忘れがちなんですけれどもね、やっぱりその普通のこともやっていきたいなと思いますね、
それが大事ですね。
そうなんです。ではまたいつもと同じように京都人のチェックからやってみたんですけれども、
お願いします。はい、
ごくごく簡単に、はい、端午の節句の節句、はい、とは何でしょうか。
節句、区切り
そうですね、区切りですね。間違いないです。
区切りなんかこう7月7日とか3月3日とか、はい、なんかこう同じ数字が重なる日やったなっていう、そういうイメージです。
あ、そうですね、はい、一つだけ違うんですけれどもね、はい、最初の1月7日とは違うんですけれども、はい、季節の節目にあたるところなんですが、
はい、
まあ大体その季節の節目なんで、昔はね、そういう、農作物とかそういうふうなものを、の収穫に関わったりとかいうふうなことがあるので、その五穀豊穣のためとか、無病息災のためとか、子孫繁栄のためとかに、こう、邪気払い、その季節の変わり目になりますので、邪気払いをする、魔除けていますかね、そういうふうなことをする、日になってるんですけれども、はい。五節句ありますが、
はい、
日が重なってるとおっしゃってましたけれども、はい、何日にあるか、これね、
はい、3月3日、5月5日、はい、7月7日、はい、9月9日。
そうですね。11月12日はないですよね。
なかったですよね。なかったですよね。
なかったですよね。はい。
で、1月は1日じゃないんですね。
はい。そうなんです。7日ですね。
あ、これ7日でしたか。そうです。
はい、そうです。はい、で、まあ、これで5つですね。
5つ、はい。
はい、1月7日は神日、7日正月ですけどね、3月3日は上司の節句、ひな祭り、5月5日はこれが端午の節句ということでね、あと7月七夕、9月は重陽というふうなことになってますけれども、
はい、
はい、ではこの端午の節句っていうのは、どういうもんなんでしょうか。
子どもの日っていうイメージがものすごく強くて、端午の節句なんやろうっていう感じです。なんやろうって感じっていうのはあかん、去年教えてもらってるはずなのに
端午っていうのは橋の、はい、午前午後の午っていう字書いてありますけども、はい、橋っていうのは、まあ、最初のっていう意味で、はい、最初の午、は馬ってね、江戸で言うと馬って午前午後の午っていうのは、はい、馬のことですけども、
はい、
まあ、昔は月とか日にね、江戸はすべてついていて、馬の月っていうのが5月なんですね。
あ、馬の月。あ、なるほど。
そうなんです。
はい。
はい、はい。で、馬の日っていうね、馬の月の馬の日に最初は初めての あの、タンっていうのが初めてっていう意味なんで、馬の月の初めての馬の日に、あの、いつもやってることをやらへんっていう、そういう物意味って言いますが、そういう日やったんです。
へぇ、
最初はね。はい。
あ、そうなんですね。
はい。それがまあ、その、五っていうのがね、午前午後の五って読みます、音読みで五って読みますんで、はい、それがまあ、あの、数字の五になっていったっていうことで、5月5日ってなったんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
へぇー。5月5日。今、そう、も、物意味の日っておっしゃいました。
はい、そうなんです、はい。いつもね、やってることをやらへんっていうので、またこれちょっと後でお話しさせてもらいますけども、
はい、
はい。これね、あの、まあ、何もせえへんということでもないんですけれども、あの、また後で詳しくちょっと話しさせてみます
が、はい、はい、
はい。ね、それでその、この団子の節句っていうのが、うんうん、その中央湖の思想では、そのまあ、今言いました、物意味をする月になってるんですけれども、
5月が、
はい、5月5日が、はい、邪気払いする日になってまして、でそれプラスですね、日本の行事で、はい、昔からその、まあ、農耕民族なんで、稲の神様をね、お迎えするために、その女の人がこもって汚れを払うっていう、そういうね、イベントというか行事があるんですが、それとか、こう、重なって、
付
け加えられて、はい、はい、それで、まあ、独自の団子の節句っていうふうなものになったみたいですね。
へぇ、はい、じゃあ、その中国の考え方と、その日本の行事とが、こう、一緒になったものっていう、
ね。そうなんですね。はい、そうなんです。で、まあ、先ほど言ってました、物意味なんですけども、
はい。物意味、そうそう、はい、気になりました。はい。
それがね、あの、ある期間中に、その、ある種の日常的な行為を控え、で、汚れを避けること。
で、
矜持を避けるために、謹慎すること。
へー。
なんですよ。
矜持っていうのは、ダメ、あの、あれですね。
そうそうそう。
おみくじの今日の今日ですね。
はい。そうそうです。悪いことを避けるためにっていうことですね。で、まあ、吉凶の、まあ、占いで、例えばその運勢が悪い時って、昔はね、お公家さんとかは、物意味する言ったら、今日の運勢悪いしっていうふうなことでやらはったらしいんですけれども、
あ、はい、
まあ、一つはその仏教の影響で、その、ね、その時はお肉食べたらあかんとか、香りの強いものを食べたらあかん。例えば、ニンニクとか、ニラニンニクとかね、そういうふうなものを食べたらあかん。あんとかいうふうなことがあったのと、はい、もう一つ大事なことは、はい、その部屋にこもりなさいと、人と会ってはいけない、
うん、
で家族と話しするときも、はい、大声で話したらあかんってね、なんかどっかで聞いたような話ですね。
なんか最近よく聞く話と似てますね。
そうなんですよ、これね、ほんまに、はい、5月ってね、そういう月なんやったんかねみたいなね。
なんか今なんかこうそって背中がそっとしましたけど、そういう月なんですね。
ね、昔も緊急事態宣言あったんかみたいなね。
本当ですよね。
そんな感じですよね。
そのなんていうんですか、まあ、なんかこもるっていうのはなんとなくイメージ的にわかるんですけど、その家族ともあんまり大声で話してはいけないみたいなのが、はい、
そんな
昔からあったっていうことなんですね。うん、
まあ別にね、これはその疫病を避けるためとかでは全くないんですけれども、
はい、
なんかその悪いことを避けるためにはその慎まなあかんっていうね、うん、なんかこもってなあかんっていうのがね、とにかく人間っていうのはその悪いことがあるときは動いたらあかんのかなっていうね。
ほんまですよね。
そういう気がしますね。
はい、なんかちょっとあの私らが忘れてたんでしょうかね、そのなんか悪いことあったらこういうことしないといけないっていうのを ね、なんか頭になかったですもんね。
そうなんです、はい、そうなんです、面白いですよね。だからこうね、今はそのみんなで物意味をしたらいいんちゃうかというね。
そうですね、ちょうど5月に入ったところだっていうところもありますし、もう物意味の月やっていうことですね。
そうなんです。でね、これね、あの、はい、今新暦でやってますが、
はいはい、
まあ、これ、ね、旧暦なんで、はい、まあ、大体6月なんですね。
あ、そっか、もともとは6月頃のお話やった
わけですね。そうなんです、うんうんうん、はい、ね、あの、これ、今年の、あの旧暦の見たらね、5月5日は6月25日なんですよ、はい、
あ、
だいぶ先ですけど、
だいぶ先ですね、はい、は
い、だいぶ先ですが、緊急事態宣言も伸びるような感じなんで、ね、
そうですね。ということは、6月25日ぐらいまで物意味しといた方がいいのかもしれないですね、もしかしたら。
そうなんかなとか思いましたね。 ちょっとこじつける
いやでも、いやでも なんとなくそういう風なリンクされてるっていうのは、そうなんです、なんかこうね、自然の大きい流れでやっぱりそういうものなのかもしれないですね。
はい、私まあね、今はこうこぞって、うんうん、国民全部こぞって、うん、物見をしましょうという、
うん、そうです
ね、そういう感じでもいいのかなと思いました、
うんうん、ちょっと本来の意味に立ち返って、今年の、ね、はい、単語の節句は物意味でっていう、
そうですね、はい、はい、うん、
なるほど。
でまあ、他にね、はい、あのどんな魔除けとか邪気払いしてはったんかっていうふうなことですけども、
はい、
まあ、これは、はい、あの子供の、あのお祝いというふうなこともあるので、うんうん、5月人形を飾ったりとか、
はい、
それからあの子孫繁栄ということで、あのちまきとか柏餅を食べるとかいうふうな、ね、縁起の良い食べ物になってますので、
うんうん、
ありますけども、はい、あのまあ、邪気払いという意味では、
はい、
あの勝負の葉っぱですね、
はい、
葉っぱをこう魔除けにするっていうのが大体あの昔からあることですよね。これもあの五月人形の横に飾ったりしますけれども、
うんうん、そうですね、
これはあのあやめのあの花の咲く花勝負じゃなくって、あの葉っぱの里芋科の勝負でしたね、
はい、これ去年教えていただいて、はい、全然いい、はい、イメージが違ってましたって言って、はい、間違ってましたって言って、
そうなんです、はい、まあ、あのお芋さん食べるわけはないんですけれども、うんうん、里芋科らしいんです。全くその皮が違うんですけれども、はい、
ね、
葉っぱがね、とんがってるその剣のような形してるので、うんうんうん、その間を切るっていうね、
シュシュ
ッと切るその邪気払いになるとか、はい、香りがいいとかいうことでね、勝負湯使ったりとかもしますよね、
うんうん、はい、はい、そうですね、勝負湯ですね、
香りで邪気払いをするとかね、
うんうん、そうですね、
で昔はね、はい、あの軒勝負っていうようなことやって、屋根にその勝負を刺して、う
ん、はい、
あの邪気払いしはったという、もうね、もう徹底してますよね。入り口のとこにこうみんなこう勝負の葉っぱぶら下げてね、
悪いも入ってこんようにってことですね。
そんな感じですよね、はい、
うんうんうん、
もう今でもやりたい気分ですけどね。
そうですね、はい、今年こそみたいな感じですけどね、うん、本当だったらね、
ちょっと仲やらしたいなっていう気はしますけど
全国ね、軒勝負いいかもしれない。
そうです、はい、みんなでやったらええんちゃうかなと思いますね。
うん、確かに、
まあね、そうなんです。先生ね、まあ、うんうん、こう皆さんでね、こうそういう風な、家の中にしかいられないんで、
はい、
まあ、五月人形を毎年ちょっと出すの忙しいでできひんかったなみたいないうところもね、うんうん、今年はちょっと出してみて、みんなでね、そういうあのお祝い事をして、うん、でネットで話をすると、
そうですね、
ネットでね、
はい、もう、はい、家族でも大声で喋らないようにですよね、はい、物意味なんでね、
はい、物意味をしつつ、
しつつ、
はい、あの、はい、あの年中行事はしっかりして楽しむと、しか
そうですね、
はい、家でね、うん、ちょっとあのデリバリーで美味しいものを取ってい
いですね、
それでね、はい、みんなでこう祝いを中でするっていう風にしたらね、楽しいかなと思いますね。
そうですね、またなんかそれもなんか一つのね思い出になりそうですし、今年は家族揃ってっていうのをぜひっていう感じです ね、
ですね、
お家の中で、
はい、
はい、
はい、形は変わってもね、いろんなことができると思いますので、うんうん、ぜひちょっとやっていただきたいなと思います、
は
い、
そうですね、こんな時だからこそ、はい、ぜひあのちょっと今年は軒勝負も挑戦してみていただけるといいですね、はい、増えるといいですね、軒勝負されるお宅がね、はい、はい、今日もどうも素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もゲストでお話しいただきましたのは、京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。